もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、どうも、お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。
はい。
結婚してます？
結婚してます。
ご主人何歳ですか？
はい、主人75歳です。
75歳。はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
私、子供が3人いるんですけども。
はい。
長男が50歳で、次男が49歳です、それで長女が39歳です、
39歳、
はい、
でみんな結婚してんの？
みんな結婚して、長女だけが7年ほど前に子供を2人連れて帰ってきました。
はい、それでどういうことでしょうか？
49歳の次男がちょっと生意気すぎて、どういうふうに対処したらいいかちょっとわからなくて。
生意気すぎるっていうと、具体的に言うとどういうことですか？
過去の話になるんですけど、
はい、
大学生の時に21歳ぐらいに子供を作りまして。
あ、そうですか。はい。
それで2、3年卒業まで内緒にしてたんですけども、
はい、
卒業してある資格を取ってから結婚式を挙げてくれって 2、3年してから打ち明けたんです、
うん、
でその時子供が2歳になってたんです、
うん、
それから難しい資格なんですけど、3年ほどして25歳で資格を取って、
はい、
それから結婚式を挙げまして、
はい、
自分で事業を始めたんです、
はい、
それで何年間かちょっと苦しい思いしたんですけど、
はい、
この頃はもうすごい調子にがいいんです、
はい、
それで親をバカにするんです。
親をバカにする、
はあ、謙虚なところがないんです、若い時からね。要するに、うん、私たち両親を話しするごとに、田舎者が何も知らんくて偉そうに言うなとかね。
ああ、
それであんまりにもバカにってひどいことを言うのでね、
うん、
私たちはその学生時代に子供ができて、
うん、
25歳で結婚させ、全部こっちの費用で結婚させて、
うん、
マンションまで買って住まわせて、
うん、
それで資格を3年後に取ったのにね、
うん、
そういう恩があるのに両親をバカにするようなことばっかり言ってね、
うん、
それでね、私がちょっとでも意見をしようとすると、
うん、
もっと返ってくるんです。10倍も20倍もなってね、生意気な言葉がもっと返ってくるんです、
うん、
言い返すんです、うん、田舎者が何にも知らんと、何にも経験せんと、
うん、
ぬるま湯に浸かって偉そうなこと言うなとかね、
うん、
それで自分は認められて、うん、数十億も稼いで家も2軒建ててるんです、
うん、
それで自分の息子はその学生時代にできた息子は東大まで行って大学院まで出たんです、それで余計ね、調子に乗っているっていうかね、足元救われないかな、そんなに調子乗って。
今日のあなたの相談というのは、この49歳の次男が親のことをバカにしていると。
はい、はい、それでね、謙虚さがないんです。全然ね、私たちにしたら謙虚さが、謙虚なところがないんです。
それは生意気って言ってんだから損でしょうね。
はい、
わかりました。それで49歳の息子が謙虚な態度がないから、
はい、
周りからひどい扱いを受けるんじゃないかという心配をしてるということね。
はい、はい、それです。それが一番です。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
はい、あ、こんにちは。
立派なお子さんをお育てになりましたね。
今となってはね、どうだか分かりませんね。
これにお母さんありがとうって言葉があればね、もう本当に子育ての違いがありますよね。
そうですね。
そうではなくって、
はい、
極端に言えば親を親と思ってない。
はい。
これはね、このお子さん、幼児期の時に寂しがりや、はい、いい子、
はい、
そしてお友達のためには犠牲を払うぐらいに頑張った子なんです、
はい、そうですね。
それがいい言葉が返ってこない、 これ典型的なパターンなんです。
ああ、そうですか。
結構あなた無関心ではありませんでしたか？
ああ。
今になって、このお子さんがですね、ふらふら、ふらふらしてた場合には、あなたはこのお子さんに対して関心持ちましたか？
持たないでしょうね。私、そういう性格です。どっちかと言えば。
あ、分かってるんだ。はい、だから、こういう結果になったんです。
はあ、
それは、あなたが今、これだけ豊かな生活をさせてあげたのは、この私の力よってことを、あなたは見せたいんですね。
いや、私もね、親として苦労したんですよ、いうことを言いたいんです。だって、世間に内緒で子供作ってね、3年間私もすごく恥さらしたような田舎ですからね。
今の話は、こうして私は守ってあげたんだってことを言いたいんでしょ？
そうですね。
でも息子さんは別に頼んではないよってなるんです。
ああ。
本当にね、親子関係のおかしくなってしまうのは、幼児期から行って、そうですね、18歳。特に男の子は、いい子であればあるほど、我慢してるんですね。
すごくいい子だったんですよ。
あまり口答えはしなかったはずです、きっと。
お母さんは僕みたいな優秀な子を持って得意じゃろうって言われましたね。
そうですよね、そう。それありがとうねって言いました？
いや、私それよりね、交尾を垂れる稲穂かなって言いました。
あ、お説教しちゃった。
はい、偉そうにするなよって言いました、その時に。
で、今日は、この息子さんは、ここまでね、
はい、
頑張って、あなたが今、この息子が自分の手のひらからいなくなってしまったのね。
はい。
寂しいんでしょ？
いや、寂しくないです。
本当？
いろいろ言うてくるんですよ、それが。今度家建てたから見に来てとかね。
あなた、それで何て言います？
よかったね、って
言って。ちょっと待ってね。今、あなたの相談は、次男の方とうまくいきたいことでしょ？
いや、もうちょっとね、親をバカにしないで、いや、うまいこといくっていうより、謙虚さがなかった。私、足元が救われないかなと思って、これからまだ将来がある
のね。どうしてそういうことを考えるの？
それ心配するんですよ。もうちょっとね、みんなに優しくして、身内にはもっと優しくしてね、自分のことばっかり自慢しないでね、もうちょっと頭を低くした方がいいんじゃないかなと思って、あの子のためにそう思うんです。
お言葉をそのままお返しします。
はい。
今お話をしていてね。
はい。
あなたは息子さんに真から息子と昔のように触れたいってことをあなたが持たなければこれ解決できませんよ。あなたから歩み寄ること。
ああ、そうですか。
もうこの年になったらね、息子に説教よりも、従うことの大事じゃないの？
ああ。
私は今後のあなたが心配なんです。
ああ、そうですか。
家族に愛されているかなと思って。
いや、でも娘とはものすごく相性がいいんです。
じゃあね。
はい。
この息子さん。
はい。
少し掘ってあげればいいんじゃないの？
そうですね。それが聞きたかったです。もうどうしようかな思ってね。
いや、あなたが自分で原因を作ってるんですよ。
いや、でも掘っておいた方がいいんなら掘っておきたいんです。もう自慢ばっかりされるから。
お母さん。
はい。
あなたと話してると。はい。ああ言えばこういう、こう言えばああいう、息子が、お母さん、僕ね、この人だったんだよって言ってるんですよ。すごいね、ママユイね、嬉しいなって、なぜ褒めてあげないの、はい、その言葉で息子さんは嬉しいんですよ。
はい。わかりました。
どういうふうにわかった？
私、この度、家建てたから見に行って、すごいね、言って、何でも自動でできるし。
すごいじゃないの。
言ったんですけど、私自分の好みの家じゃないから。心から言えないんです。
ということはあなたご主人様とうまくいってますか？
言ってません。
言ってませんでしょう。
はい、言ってません。
イライラしてるんです、聞いてると。あなたがイライライライラしてて、はい、そのイライラの一番の矛先が次男の出世。
はい。
で、原因が夫にも愛されていないし、きついこと言いますね、ごめんなさいね。
はい、
ね、
はい。
で、長男もかもなくかなく、はい、なんとか自分に来ない、はい。で、自分のイライラの攻撃の的になるのは次男ですね。次男は全然問題ないですよ。
はい。はい、そうですか。問題ないですか。
そうですよ。しかもね。
心配してるんですよ。あんな偉そうなことばっかり言うから。
偉そうなこと言って。自慢かもしれないけれども、今お母さんこう家を建ったんだよ。 こうだよって言ってるじゃないですか。
はい。
ひどければ、あなたと縁切りますよ。うるさいから。
そうですね。
嫌でしょ、
はい、うるさいんですよね、私。
うん、そう。
自分でも素直だ。分からないんです。
わかりました？そうなの、はい、素直なの。はい、でも、それをご主人様とも話し合いはあまりできないでしょ。
主人はね、全然家庭に関心ないんですよ。
いや、それわからない。まだ75歳でしょ。あと74歳。
あの仕事だけが一生懸命なんです。
これはあなたの幼児期と子育ての時のあなたの考え方をどんどんつなげていくと、はい、究極は今ご主人様との関係が相当仲が悪い。
はい、仲は悪いですよ。
それの苛立ちを次男になんとかむしゃくしゃする感じをですね、はい、ぶつけることによって今の現実の苛立ちを解消してるんです。
ああ、そうですか。
そうです。は
い。ちょっといろいろ考えてみます。
ちょっと待ってくださいね。加藤先生伺いますからね。はい、先生いかがでしょう、
はい。ちょっときつい言い方かもしれないですけれども、
はい。
あなたそっくりじゃないの？この49歳の。
ああ、そうでしょうかね。私、そんなに頭良くないです。
あのね。
はい。
あなたはまだ、人から褒められたい、恩を着せたいとかっていうのは残ってるわけですよ。
あ、そうですか。はい。
だって、マンションまで買ってあげたとかっていう、そのことの恩を忘れてるっていうことが。
そうですね。
ええ。だけど、同じように49歳の次男は、
はい。
あなたと同じように褒められたいのに、
はあ、
お母さんが、
はい。
自分のことをずっと褒めてくれなくて、
はい、
この49歳の彼はものすごく傷ついてんです。
あ、そうなんですね。
だって、この49歳の次男は一口で言うと、はい、典型的なナルシストなんです。
はい、はあ、そうかもわかりませんね。
で、傷つくとすごく攻撃的になるんです。
はあ、
ナルシストの一番特徴は、攻撃的になることなんです。だから逆に言うと、お母さんが褒めてくれれば満足するんですよ。
はい。
だけどあなた自身がナルシストですから、
はい。
褒められると喜ぶ方なんですよ。
はい、そうです。
だから当然喧嘩します、これは。だってあなたも褒められたい、褒められなければ攻撃的になる、息子も褒められたいけど褒められないから攻撃になってるんです。二人とも攻撃的になってるんですから、うまくいくはずがないです。
もう私は喧嘩したくないんですけどね。
だって喧嘩したくないって二人ともお互いに攻撃的になっていて喧嘩にならないなんていうはずがないでしょ。
でも私、息子にはあんまり言いませんよ。もう、ああそう、よかったね言って口だけでも合わせときますけど、
うん、だからそれが本当にね、私もナルシストで74歳になったけども、よく49歳まで立派に成長してきたと、
はい、
ありがとうと、
はい、
そう思って成長の機会と受け取ってくださいよ。
はい、そういう気持ちでいます。
うん、
息子に対して、
うん、そうしたらうまくいくと思いますよ。
わかりました。息子も
本当は分かってるんですよ。
はい、
だから何かであなたから褒められた時に、
はい、
この息子はお母さんお父さんありがとうっていう気持ちになる可能性がありますから。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
そういう気持ちでいます。ありがとうございました。
ナルシストの特徴は攻撃的ということです。